皆さんこんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス AC へようこそ。2026年6月25日のマスドット AC カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目はジョナサン・リューさん、フェリックス・ゴッティさん、レオ・ホンさんによるオンニア・アトミシティ&アチャラクタリゼーション・オブ・ザ・ FF プロパティ純原子性と有限因数分解性の特徴付けについてです。この論文では聖域における原子性の緩い条件について深く掘り下げています。特に純原子性と因数分解が有限個にとどまる有限因数分解性という2つの概念の関係に注目しています。これまで純原子的でありながら原子的ではないモノイドは知られていましたが、聖域においてもそんな不思議な例が存在するのかはずっと謎のままでした。そこで著者たちは軍艦の中にある加算な部分間を入れ子状に結びつけるというかなり技巧的な構成方法を編み出しました。特定の要素をかけることで強制的に規約要素への分解を促すという次数をコントロールする視点が非常に巧妙で唸らされます。その結果ついに純原子的だけれど原子的ではない聖域を具体的に作り出すことに成功しました。さらに有限因数分解性の条件をより鋭く書き換えて純原子性と IDF 性が揃っていれば十分であることを証明しています。一方でさらに条件を緩めたほぼ原子性では不十分であることも例を挙げて示しており、境界線をきっちりと引いた非常に精緻な議論が展開されています。2本目は安藤良也さんによるポリノミアルエクステンションズオブノンノエザーリアン公園マカーリーリングス&トルションフリーローカリゼーション非ネーター的に公園マカレーな間の多項式拡大とねじれなし局所化です。この論文ではネーター的ではない公園マカレー間という少し扱いが難しい間の性質について探求しています。特に多項式間にした時にその性質が持たれるのか、またねじれなし化群を局所化した時にやっぱりねじれなしのままでいられるのかという点に注目しています。驚いたのは一般的に多項式拡大によって公園マカレー性が保たれないことが具体的な判例を用いて証明されたことです。当たり前だと思っていた性質が崩れる瞬間というのは数学の醍醐味ですよね。ただ安定的に連接で弱い帯域次元が有限であるといった条件があれば多項式間になっても大丈夫だという救いのある結果も示されています。さらにねじれなし局所化という概念を導入し、それが成り立つ条件をクルルソイデアルを用いて鮮やかに特徴付けています。ネーター的な飛躍感であればこの性質を常に満たすことも分かっていて、非常にすっきりとした結論になっています。3本目はマス NT からのクロス投稿でデトレフ W ホフマンさんとマグヌス B デキングさんによるノンシミラーハーフネイバーズオーバーフィールズオブチャラクタリスティック2共数2の対乗の非相似なハーフネイバーです。この論文では共数2の対における違法的二次形式についてリシック同値性と相似性の関係を深く掘り下げています。リシック同値とはどんな対拡大においても全等方指数が等しくなることを指しますが、奇数次元ではこれが相似性を意味する一方で偶数次元ではそうならない判例があることが知られていました。研究チームは非得意部分と完全得意な純線形部分に分解できる反得意な二次形式に注目し、ハーフネイバーという概念を使ってリシック同値でありながら相似ではない形式を巧みに構築しています。特に純線形部分の相似因子の群が異なる場合に相似にならないことを証明するアプローチが非常に鮮やかです。最終的にある条件を満たすあらゆる次元においてこのような判例となる二次形式が存在することを証明しました。これにより完全特異ではない形式における分類が完結したことになります。 理論的な穴を一つ一つ丁寧に埋めていく構成に強い執念のようなものを感じますね。4本目はマスドット AG からのクロス投稿でルカ・キアンティーニさん、ルチア・ファルニクさん、ジュゼッペ・ファバッキオさん、ブライアン・ハーボーンさん、フアン・ミリオレさん、トマシュ・シェンベルクさん、ユスティナ・シュポンドさんによるウェドルシェムズ・ウェドルスキームです。この研究は1850年にウェドルが考案した古典的なウェドル曲面というアイデアを現代的に拡張したものです。もともとのウェドル曲面は3次元遮影空間にある6つの点を平面上の二次曲線に映すような投影の中心の集まりとして定義されていました。この論文ではこの考え方を一般化して N 次元遮影空間にある有限点集合に対する D ウェドルスキームという概念を導入しています。ここで使われているマコーレー相対性の手法が実に見事で、線形形式の類上で定義されるアルティン代数の中の情報写像としてこの問題を捉え直しています。これにより D ウェドルスキームがいわゆる意外な円錐と呼ばれる構造と深く結びついていることが明らかになりました。さらに補完行列の視点からも分析が行われており、幾何学的な条件が代数的な構造に見事に翻訳されています。古典的な構成を現代の代数幾何学の道具で鮮やかに描き出した非常にエキサイティングな内容でした。最後はマス RT からのクロス投稿でジンドン・ジャオさんとハイアンズさんによるエフェクティブ・コンピューテーション・オブ・ミューテーション・パス・アンド・ジェネレーターズ・オブ・クラスター・オートモフィズム・グラックス、クラスター自己同型群の変異路と生成源の効率的な計算です。この論文ではクラスター代数における自己同型群を効率的に計算する方法について研究しています。特にランク4で有限変異型のケースに注目していますね。これまでの手法では組み合わせが爆発的に増えてしまったり、計算が無限ループに陥ったりすることがあり、ランク4の壁を突破するのは至難の業だったようです。そこで著者たちは複数の頂点に印をつけるという新しい戦略を導入しました。特定の条件を満たす頂点セットをマーカーとして使うことで、探索アルゴリズムが確実に終了するように設計したわけです。さらに冗長な生成源を整理して本当に必要な本質的な生成源だけを抽出するプロセスが組み込まれています。まるで規定を整理するように無駄をそぎ落とすアプローチには計算機科学的な合理性を感じます。結果として規約な交換行列を持つランク4の有限変異型クラスター代数すべてについて自己同型群の生成源を決定することに成功しました。またこの群が有限群になるのはクラスター代数が有限型であるときに限るという重要な定理も証明しています。というわけで今回は聖域から公園マカレー間、二次形式、そして代数幾何学やクラスター代数、自己同型群まで数学の奥深い世界を旅してきました。どれも非常に刺激的で知的な興奮に満ちた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。